全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番。主の祈り、アーメンのみご祝ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌68番。いたします。荒れ野のような私どもの生活の中にあって、私どもまた 聖日ごとに御前に立つ恵みをいただき、あなたを礼拝することを許されますことを感謝いたします。御前に何よりもまず私どもの罪を言い表させたまえ、ただ罪を言い表すのではなく、罪を言い表すことが誠にあなたを賛美することでありますように、罪を言い表すことによって誠にあなたのものとせられるに至ることができますように、私どもを助け導いてくださいますよう願います。私どものうちに頑強に救っております罪を言い表す力のないことを懺悔いたします。どうかここにも御霊の導きによりまして、心から罪を言い表すに至りますように、私どもを導いてくださいますよう願います。礼拝をいたしますことによりまして、自分中心にしかことを考えることのできなかった私どもが、本当に私どもの生活の中心が何であるのか、あなたが私どもを支配していたもうかを知ることができまして感謝でございます。そのあなたのご支配の中に命を与えられ、地上の人生を導かれて、ついに身元に召された愛する一人一人を本日はここに覚えて礼拝をいたしております。願わくはあなたの慈しみ深いご支配の中に、先に召された者たちも、そして地上にある私どもも等しく、主イエスキリストの救いによって御国に入れられますことを感謝いたします。主の再び来たりたもうとき、喜びのうちに相まみえ、皆を高らかに褒め歌う時を待ち望み、信仰の恵みを受け継ぎ、また私どもの後にもその恵みを伝えゆくものとなさせたまえ、なお地上の別れの悲しみを負っている一人一人の上に、十字架と復活の慰めが豊かにあり、御国への望みを新たに与えたまえ、願わくはそのためにここに新しく御言葉をお与えくださいますよう願います。ただ聖書の言葉ではなくて、願わくはあなたが一人一人に語りかけてくださいますよう願います。聖霊が豊かに働いてくださいまして、一人一人の魂がこれによって動かされ、清められ、へりくだらされて、誠にあなたに仕える姿勢を与えられるに至りますように助けたまえ。私どものうちに困難を抱え、試練の中に苦しみ、弱る者をどうぞ顧み、助けの御手を述べたまえ。願わくは慰めとともに励ましを与え、信仰を固くなさせたまえ、疫病のために苦しんでいる人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、あなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。 今週西東京教区の覚える阿佐ヶ谷教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第59章12節から20節。旧約1159ページ。イザヤ書第59章12節から20節。御前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく。こうして正義は退き、恵みの業は遠くに立つ。誠は広場でよろめき、正しいことは通ることもできない。誠は失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の御名を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。新約聖書ルカによる福音書第22章47節から53節。新約155から6。イエスがまだ話しておられると、群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスは、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、 その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。それからイエスは、押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日、神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが、今はあなたたちの時で、闇が力を振るっている。そこまで。本日は2021年の昇天者記念礼拝として、また宗教改革記念日にあたり、その意義を合わせて覚えつつ、引き続きルカによる福音書の御言葉に聞いていきたいと思います。今日のこの主イエスの捕縛の記事において、福音書記者はマタイやマルコ福音書と違って、ユダの裏切りの手はずなどは一切記しません。夜の闇の中、間違いなくナザレのイエスを捕らえたい祭司たちに、ユダは自分が接吻をするの挨拶をする者がその目的のイエスであると接吻を合図、印にするという打ち合わせを実はしている。しかしルカはそれを一切記そうとしない。前回、苦しみの中において祈りの言葉に焦点を合わせ、そこに集中させようとしたのと同じように、ここでも主イエスのユダに対する言葉に、読む者聞く者の思いも目もすべてを集中させようとしている。主イエスはまず、ユダ、ユダよと呼ぶ。彼の固有な名を呼ぶことに、他でもないユダ、お前に呼びかけているのだということであります。我と汝という向き合う関係に立って、主は問いかけてくる。あなたは接吻で人の子を裏切るのか。接吻は愛するという、元のギリシャはフィレオという言葉なんですけども、その愛するという言葉の変化したものです。つまり、愛の技を持って人の子、すなわち救い主を裏切るというのかと問うてきているのです。問いです。裏切るというのは、売り渡すという意味の言葉でもあります。主イエスのやっていること、言っていること、それにもはや賛同できないとして、嫌なら嫌で、そう言って決別すればいいものをしない。いや、決別するよりもよほど大きく触れて、裏切り、売り渡そうとしている。しかも、接吻という親愛の挨拶の行為をもって。本当にそれでいいのか 君のしようとしていることは、人の子、メシアを売ろうとしていることだ。それをするなら、君はどこに救いを見出しているのだ。主はそういう問いかけをここにしている。ルカが集中させようとしているこの主の言葉は、問いかけによって立ち止まって考えるチャンスを与え、改心を促す呼びかけとなっている。この土壇場になって、本当の土壇場ですよ。この土壇場になっても、決してユダを見限らず、見捨てることなさらず、なお問いかけていく。この問いかけに、主イエスのこのユダに対する言いようのない深い愛があるのではないか。偽りの愛を持って近づいてくるこのユダに対して、主はこの問いかけを持って答えている。本日はちょうど宗教改革記念日であります。10月の最後の日、31日。宗教改革の代表といえる、者の代表といえるマルチン・ルターが、95箇条の定題、あるいは論題と言われるものを表した日であります。そこに、具体的な宗教改革の火蓋が切って落とされたからだとも言えます。ルターに続く宗教改革者、その一人であるジャン・カルヴァンは、徹底して神の圧倒的な主権を説いて、主権ってちょっと硬い言葉ですが、神様が本当に力を持ち支配しておられるのだということです。徹底した主権を説き、それが予定説と言われるものとなっていきました。カルヴァンは、そこにおいて、神の圧倒的、絶対的なご支配を説いたのです。それは、人が何らかの行いによって、あるいは自分の意志の力によって救いを獲得できるという考えを徹底して否定するものでありました。人は自分の力では救いに至らないんだ。ただただ、神の絶対的な主権、主権というのは決定権を持っているということですから、神の絶対的な主権、そこによって選ばれる、それしかないんだと、そのことを言うのです。一方的な恩寵として選びに預かって人は救われるんだという、予定論というこの言葉から、まるでそれをレールの敷かれた運命論であるかのように短絡的に誤解するものもあるが、それは間違い。聖書に明かしされる神は生ける神であります。時々こう思わずつぶやいて出てくる言葉で、ああ神は生きていたもうという言葉があるわけです。あ、神様生きていらっしゃる。どっかで何か塊のように置かれて鎮座増します神ではない。動的にアクティブに人格的な応答関係を人と結んで、そのご支配の中で人を救おうとなさる神だった。全能にして絶対的な主権をお持ちの神は、ご自身の形に人を作られた。その神の形に作られた人には選ぶ自由と、その選んだ責任を取る主体性が与えられている。 だから神は人の選びを認めて守るんです。どんなにいい選びであっても、どんなに言うなれば神様にとから見たら悪い選びであっても、その選びを認めていくわけです。そしてその選びに基づいた恩寵であったり、あるいはそれに対する裁きであったりを与えるんです。ただ神は愛の本質をお持ちであるがゆえに、選び直すチャンスを与え待っていてくださる。それを例えるならば、我らの人生をそれこそ線路の上を走る列車として考えてみましょう。線路の上を走っていくこの列車ですが、行く先に先に分岐がこう起こってくるわけです。人生の中でありますよね。分岐が起こってくる。神様はその分岐の手前になんと駅を作ってくださるのです。また変な例えと思われるかもしれませんが、実は先日ニュースで、おとといでしたか、先おとといでしたか、千葉県の幕張に新しい駅が作られるというニュースがありまして、もう少し前は浜松町のお隣にも新しい駅ができましたね。作り主なる神様に言うなればどんどん背いていく選びを繰り返してしまうものに、その次の分岐点の前のところに駅を設けて、そこに停車させてくださる。立ち止まって問いかけを聞き、考えるチャンスをくださる。具体的にはそこに思わぬ出会いが与えられ、いろんな人と対話をし、そして一生懸命考え、改めて聖書を読み祈り始める。それによって改めてこの先の分岐点に向かうにあたり、選び直すことが起こる。この分岐点でその選びを決断し実行していく。もしかしたら左の方に行こうと思ってたけれども、駅で立ち止まって問われ、考え、対話し行く中で、あ、右だと選び直していく。しかしそうとも限りません。たとえ残念な選び、つまり作り主の願われる喜ばしい方を選ばなかったとしても、神はその選びを認める。そしてさらに次の分岐点の前にまた駅を設けてくださる。そのようにして自分の存在根拠である作り主へと向かっていく方向へと、別な言い方をすれば主の十字架のもとへと、いくつもの分岐点を経ながら導かれていく。神のご支配はそのように何度でも問いかけ、そこで立ち止まって考え、そして聞き直して祈って選び直すチャンスを与えてくださる。だから予定論というものが何かもう決まった、もうこの人にはこういうふうにしか行くしかないんだって、もう一本のレールだけがあって、そこをただ 天国行く人は天国にまっすぐ一直線に行くし、地獄に行く人はまっすぐ地獄に行くんだ。そんな短絡的なものではないってことです。しかし振り返ってみますと、私どもは問いかけを受けるということが基本的に苦手ではないでしょうか。問われる、あんまり好きじゃない。そうだね、そうだね、いいね、ただそう言ってもらいたい。問いかけを、この自分に対する愛であるなどと感じることは残念だけどほとんどできない。拒絶反応するばかりであります。しかし今日のこの主の言葉によって、このユダに対して、この土壇場でそれでもユダに問いかけるこの主の言葉によって、それこそ立ち止まるのであります。その恵みがあるのではないか。問いかけられるということがどんなに愛されているかを考えることが少しでもできれば、その糸口をいただけるなら、なんと幸いなことか。弟子たちは闇の力の暴力に対して暴力を持って対抗しようとしてしまう。その許しを主に求めて、主よ剣で切りつけましょうかというものも出てくる。しかしそれよりも先にもう主の指示を待つこともできずに勝手に動き出す者がいた。大祭司の手下に打ちかかり、その右の耳を切り落としてしまっていた。多分叫び声があったでしょ、ギャーっつって。そして血が流れ落ち、もう騒然とし始めていくわけです。しかしそれを主はやめようと言って止めるんです。やめなさいって言って、でもその時にそれもうそれでよいと新旧約聖書はそのイエス様の言葉を訳している。やめなさい、もうそれでよい、もうそれでよいっていうこの言葉は聞き方によったらそこまではいいみたいな風にも聞こえる。だから少しぐらいは剣を使うことを許容しているかのようにも拡大解釈できないことも ないわけです。でもそうではないんです。ここでシュエスが言っておられるのは、勝手に動き出したものにやめろって言ってですね、そこまでだって止めてるんです。やめなさいって強い静止です。マタによる福音書は、剣を持つ者は剣に倒れるのだとおっしゃる。その言葉を記録している。ルカは強いこの静止と、その後すかさずすぐです、弟子がしでかしたこの暴力の傷を癒すのです。ルカだけが主がその傷を癒された、その言葉を記録する。傷つけられたその人の耳に触れて癒されたとある。この耳に触れてという言葉は、実は直訳すると耳をくっつけてとも訳せる言葉なんです。まるで切り落とされてしまった耳を元通りにくっつけて癒してくださるようにも見える。暴力の連鎖を主の癒しが止めた。これはとても大事なことであります。そして主は祭司長らにも問いかける。まるで強盗にでも向かうかのように、剣や棒を持ってやってきたのかと、やっぱり問いかけなんです。ここも ユダにも問いかけたし、この権力者たち、祭司たちにもやっぱり問いかけです。この問いかけは、には続きがあって、毎日明るい昼日向、日中に神殿の境内で一緒にいたのに、あなた方は私に手出ししなかったという。つまりそれなのになぜ今、夜の闇に紛れ隠れるようにして武器を手に来るのか。この問いかけは、祭司長たちに彼らがしていることが夜の闇に隠れなければならない後ろめたい行為であることをまるで確認させるかのようであります。そして言われた。今はあなた方の時、闇が力を振るう時。本当に闇がやりたい放題しているように見える。この後、それは十字架に至って、その頂点に達するかのようであります。がしかし、実は闇が力を振るっているその十字架において、なんと神の裁きが実行され、同時に神の許し、救いが実行されているとは誰も知ることはなかった。闇が力を振るうとき、闇が支配するとき、それは夜の時であります。深い夜の闇の中のイメージであります。闇は暴力を振るい、悪を感染させ、嘘を撒き散らし、人が互いに信じ合うことをさせなくしていく。互いに疑い、信頼の絆を断ち切っていく。夜の闇が、どんどんどんどん深くなっていくように、思える時があるでしょう。いつまでも夜の闇が続くように思える時があるでしょう。しかし人の思いもよらない仕方で神は救いの御業を遂行されていた。主イエスは十字架の苦しみと死を完全に味わわれ、黄泉に下り、そして三日目によみがえらされた。その復活の主によって、十字架こそ、誠の光があるんだ、ということが明らかにせられたわけです。十字架の場面、その時には弟子たちにそこに光があるなんてとっても思いません。彼ら自身挫折してもうどん底ですから。しかし、復活の主に会うことによって、実はあの十字架にこそ光があるんだ。輝いているんだということを示され、教えられる。それを啓示と言います。十字架上に、きっちりとした裁きがなされ、その上で、誠の許しの光が輝き出しているのを見出させていく。もう深い闇の淵に、その底の底に、この十字架の光が輝いている。私どもの愚かな選びをした罪も、ことごとく許され、そしてその光の中を、暗い闇の中に十字架の光が一条のこの道を照らし出しているではないか。その光の中を歩むように導かれる。 招かれる。主の復活によって深い闇の底に十字架の光が輝いていることが掲示されるが、その十字架の光はもう一つ別な言い表し方として聖書は明けの明星として輝いているという。明けの明星、それは夜が明けるのをいち早く輝き告げている星であります。夜明けの訪れを告げる明けの明星を見よ、朝が来る朝、それは主の再臨の時、完全なる神のご支配の到来。今日の主の言葉は夜の闇の勢力の跋扈する現実をしかと受け止めながら、朝の到来への希望を自らの十字架の苦しみと死と復活を通して見るように促す言葉として聞くものであります。主が囚われた夜の闇の中と同じように、苦しみ多い中にあって明けの明星としての復活の主を十字架の前を前にして仰ごうではないか。そうして主の再び来たりたもう朝を待ち望もうではないか。詩編130編に、我が魂は絵地が明日を待つに勝り、誠に絵地が明日を待つに勝りて主を待てりと歌われているように、待ち望もうではないか。先に召された愛する者たちと、神の慈しみと平安に満ちた朝の光の中、再び相まみえる時を待ち望もうではないか、祈ります。主よ、深い淵のそこに沈み込んでいくようなものを、あなたは決して見限ることなく、どのような土壇場に至りましても、それでも名を呼び、そして問いかけてくださる恩愛を示されまして感謝いたします。願わくは、聖霊の恩助けによりまして、あなたを選び直していくものとなさせたまえ。闇の勢力が跋扈するような世にあって、さまざまな悩みと苦しみを負わねばならなくなるとき、その最も深い闇の淵に、すでにその闇に打ち勝った十字架の光があることを、復活の主がその苦しみの中に最も近くいますことを、日々新たに信ずるものとなさせたまえ。主は明けの明星のごとくに我らの上に輝きたもうことを新たに覚え、喜びの朝、主の再び来たりたもうて、御国にて愛する者と再び相まみうる時を心より待ち望む信仰を新たになさせたまえ。主の御名によりって祈ります。アーメン。賛美歌246番。 信仰告白、使徒信条、アーメンのみご一緒ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
全能の父なる神様、深い恩慈しみによりまして、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守る幸いを心より感謝申し上げます。御言葉によって私たちを養い、聖霊によって一つの体、一つの心とならせてくださる恵みを感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。これらの捧げ物を慈しみ深く顧み、心よく受け入れてください。主よ、変わることのない恵みによって私たちに先立ち、耐えることのない助けによって私たちを伴い、何事をするにも初めから終わりまで常に主に頼り、皆の栄光を表し、ついに御国に至ることができますように。主イエス・キリストの皆によって願い祈ります。アーメン。
正英賛美歌539番。 可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。